第4金曜日になりました。夜8時といえば寺子屋たっちゃん大人の放課後、月に一度のいろんなぐったり話したり、また怒ってみたり喜んでみたりというお時間がやってまいりました。たっちゃんこんばんは。
はい、はい、こんばんは。まあ、今日はね、正直、まあ、ずっと楽しみにしていた方がゲスト、
はい、
で、まあ、ちょこっとこうものすごいいろんな役をやってる方なんだけど、まあ、その一部をちょこっと先に紹介してもらっていいですか。
そうですね、は
い、
トランプのように名刺をいただきまして、まあ、あのお仕事としては、なりわいとしては岡村建設工業株式会社の代表取締役でいらっしゃいます岡村信正さんなんですが、八重洲ロータリークラブの地区会長で会員増強維持委員会委員長で志田経済懇話会の会長で、それから静岡県交通安全協会八重洲地区支部支部長でもあり、八重洲パラオ友好協会の専務理事でもあり、まだまだあると。
そう、実はね、そこにないんだけどね、政策懇話会だっけ。
ああ、防衛ですか、ね、
防衛政策懇話会、はいはい
はい、防衛
防衛政策懇話会ってやつの理事とか、そういう、まあ、その話が今日ちょっと触れられたのが面白い。まあ、安倍さんの件もあるもんだからね、まあ、その辺面白いで、まあ、具体的にはね、まあ、俺とのまあ馴れ初め、実は何度もこの番組でずっとレギュラーも含めてね、進学の応援団っていう、各私立の PTA 会長さんだとか講演会会長さんだとかっていうのをやってくださった方々が、まあ、集まって、で、私学というものをなんとか応援できないかって集まってくださってたのね、もうそれとても何年15年過ぎると思うんだよ。で、その時の発起人の一人なのね、岡村さんはね。で、当時岡村さんは静岡英和女学院の PTA 会長をおやりになって、その後にバトンタッチをして、で、その私学の応援のグループというか、それを立ち上げてくれたのね。で、まあ、それが慣れ初めなんだよね。で、ところがそのやっぱりそういう会で顔を見るたんびに、ほとんど普段は無口なんだけど、やっぱ他の会員が岡ちゃん岡ちゃんって慕ってる姿が見えるわけ。っていうことは、いや、リーダーとしての資質があるんじゃないのかと、で、まあ、岡ちゃんのとこで先生一回自分のとこの、下請け企業とか従業員とかに一回話してくれよって、講演やってくれっていうの話いただいて、もうそれとももうかなり前なんだけど、話させていただいたりして、そういう付き合いが、まあ、ずーっと来てるわけね。で、まず最初にね、岡村建設工業の本体なの、ここはね、社長で、はい、で、ここの成り立ち、ちょこっとこの放送前に入って雑談の中でペロッと出てきたから、初代が岡村何で、2代が岡村何で、3代目が今岡村元気、今の現在の社長、その名前、要は自分についた名前それからもう一個は初代がやってた仕事で、その辺から少し入ってリラックスしたところで本題に入っていきたいと。じゃあ初めて改めて、
はいはい、改めてこんばんは、岡村でございます。はい、初代がですね、昭和2年に、この、まあ、俗に言う土木企業ですかね、あの建設業というか始めたのが昭和2年ですから、もう今年で95年目になるんですかね。で、初代の名前が岡村信と言いました。で、2代目がこれ向こうで親父なんですけど岡村正という、で、その2つの信と正をくっつけた名前が僕と、非常に簡単な名前だなといただいて、非常に自覚的にはいいらしいです。
あ、そうなんですね。はい、これすごい最高らしいです。聞いても、はい、本当ですかって言われそうな話で。
最初はね、正信だったらしいんですよ。
お、逆にね。
でも、まあ、親父とおじいさんじゃ、それは親父さんの方が年が上だからって、じゃあ信正かっつってひっくり返したっていう、とんでもない話を聞いたことがあるんですけど。
昭和2年からっていうと、ずいぶん、はい、以前からですね、本当に。
そうですね、おじいさんが、
あ、それ焼津で。
そうです、焼津で、当時は、まあ、馬力屋って言ったと思うんですよね、その辺の、道具屋さん、何々組とかっていうのがあったと思うんですけど、 ただうちの場合はあの馬力屋さんで通って、まあ、馬力屋さんっていうのは、まあ、いわゆる馬をであのトルコを引いて、まあ、そこの荷台は、まあ、ダンプがなかった時代だもんですから、ね、はい、まあ、川へジャリスナ、海へジャリスナ、当時は海でもねあのジャリスナ取って使ってましたから今じゃできませんけどもね、まあ、そういった時代で僕もあのおそらく幼稚園ぐらいの時だと思うんですけど、その荷台に乗って、あのまだ八重洲の駅の周辺ってもう舗装なんかされてないんですよ、うんうん、それも覚えてもう穴ぼこだらけでそこをコッとコトコトコトコ乗ってのは覚えてはあるんですよ。
あれ岡村さんってお生まれいつです？
昭和、31年、僕早生まれなんですよ、うん、30年の年なんですけれど、うん、まあ同級生でいうと郷ひろみ、野口五郎、江川卓、あの年代ですよ
じゃあ、そのお子さんが幼稚園くらいの頃にはまだお馬さんいたんですか？
いましたね、はい、うちに何とかいましたね。だから怖くて近づけなかったですけどね、やっぱり、はい、
働いてくれてたんですね。
そうですね、あのうちの周りもほとんどあの八重駅まで多分200メーターぐらいだったと思うんですけどもね、うん、あの舗装されてなかったですよ。
栄町あたり
ですか？はいはいはい、今の小石川の近くなんですけどもね、当時は全くで、だから水が出るとすぐに川が上がって氾濫して、うん、あのうちの前水が流れてましたよく、まあ、いわゆる洪水ですけどもね。あ、で、まあ、実家にはあの防空壕もありましたし、で冷蔵庫も例 の, あの
木の、
そうです、木の
冷蔵庫上に氷を入れる、
そうです、そうです、氷入れた冷蔵庫でしたから。
あ、でもそれはそれを持ってるのはやっぱり大したもんだな、冷蔵庫なんかなかったよ普通は。
そ う, あそうか、一般家庭にね、う
ん、で今その木の冷蔵庫が本当に有名な超高級寿司屋さんとかさ、うん、そういうとこで使ってんだよね。
逆に
あの要は魚の保存っていうか、その要は熟成には氷の冷蔵庫、木の冷蔵庫、密閉、空気が全く漏れない、うん、そういう技術の冷蔵庫が、だからそういうものを持ってたっていうことはかなりの、
うん、あ、裕福なお家だった。
裕福なお家だよね。
で成功してた、
うん、そうだよ、お坊ちゃまだよねそりゃね、
いやどうなんでしょう、よく覚えてたんですが、あの防空壕はやっぱりうちの中にありました。うちの中ですけどもね、ただあの下の戸を開けるとあの階段ついて続いてるんですけど、水がやっぱ溜まって、あの、そこから先は入ってもなかったですね、うん、怖くて、ただ水がすごかったんで、そういう覚えがありますね。昭和30年代でしょう
か。馬力屋っていう名前がいいじゃん、
ね、かっこいいですね。で
馬のその、まあ、牛の場合には牛舎って、はいはい、牛を入れて馬の馬屋もあるわけじゃんね、それは家の外にあるじゃん、通常くせえから馬、
そうですね、あの くっついてたですね、馬小屋とね、
馬あの牛もそうじゃんね、はい、くっついてる、はい、で大体トイレっていうのはさ外にあるの、昔は
もう怖くて行けない、
夜なんか嫌だよね、できないし、
あの縁側があったもんですからあの幼稚園の時の縁側から用を足してました
公園で結構広い縁側
広い、そうです、そうです、それであの流れ着く先はあの池があったんですよそちらでまあ雨が降れば普通に流れると、雨降らないと
残る、
まあそういう意味もありましたね。
だ水仙の走りだよな、はい、そういう時代だったんだよ。
そうですね、
そういう中をやってきて、
うん、そうそう、今、はい、岡村建設工業株式会社って、まあ、2代目 お父さんがね、うん、さっきお話に出た、まあ、お奥さんで入ったっていうんだけども、まあ、だんだん大きくしてさらにでかくしたわけだ今3代目が、うんうん、ねえ、でまあ、さっきのね話だけど、まずすごいんだよ、いろんなところで頼まれて役職が、あで、まあ多分雑談の中でも二十何個ってあるぐらい、うん、で今日はね2つ絞って話してもらう、あ2つは3つだ、はい、してほしいんだけどね、一番最初に俺今一番興味があるのはその防衛政策公開ね、それのまあ正直この間安倍さんがああいう形で亡くなったって、まあどっちにしても安倍さんのやってきたことに対してはまあ賛否両論っていうのは当然あると思うんだよ、まあね、当然長くやったんだからそれは当然のこと、はい、でもやっぱり防衛とかなんかっていうやつに関してやっぱりあの安倍さんは 言っちゃいけないことも平気で言ってきてるし、ね、だからそれは逆に言えば大したもんだなって思うところもあるわけで、その辺どうでしょう、岡村さん、その防衛政策懇話会の話をちょっとしてください。
もともと僕もあの4時まではあのいわゆる JC 青年会議所のメンバーだったもんですから、はい、まあその時 の, あの、まあ、その上部組織に日本 JC っていうのがあるんですけれど、そちらの方からもう何十年か前からですね、あの防衛庁ですね、まだ時代は、
うんうん、それと省になります
ね、そうです、つながりがあってあのお付き合いをさせていただいてたんですね。でそれがですね、たまたま僕らが、まあ、40前のぐらいになった時にあの JC の、まあ、すでに OB と現役、まあ、僕らが現役だったんですけど、そこで防衛政策青年会議っていうのを作ったんですね。でもう毎年、部隊見学などしてあの、まあ、入間から、まあ、輸送機で飛んだり、厚木から、あれは YS だったかなんで飛んだり、あのいろんな部隊見学はもう北海道から九州沖縄までほとんどの部隊は回らせてもらいました、今までで、はい、それで、まあ、そういった中でやはり防衛庁としてもその防衛ということはどういうことなんだっていうのをやっぱり皆さんに、一般的な皆さんにもこう周知していただきたい、その手助けをしてくれるような僕らも団体の一部というような認識もあったもんですからね、あの一応防衛庁 の, あの一応認可団体というお墨付けをもらってて、毎年あの陸海空の幕僚広報課ですかね、あの本庁もそうなんですけども、大体ついて、それで、まあ、VIP タイムで、うん、あの毎年あの舞台見学をしてました、うん、それが今あの途中でちょっと消滅し たあの年も何年かあったんですけどもね、うん、あのこの頃また陸自の方がずっとお付き合いをさせていただいたもんですから、それがまたここ何年かで復活し始めて、じゃあまたあの海事空事も合わせてまた昔見た陸海空をまた、一緒にお付き合いさせてもらおうかっていうところのところで、今はちょっと陸自かなっていうところで、今もあのお付き合いさせていただいてます、はい。
でどうその 防衛ということに関してね、
おそらくあの舞台見学行った方は分かるか分からないかよく分からないんですけども例えばね、官民両用空港ってあるじゃないですか、
うんうん、官も民も使いますよ、そう
です
そう
です
、
例えば沖縄とかあるじゃないですか、はい、日本に何か所か、はい、例えばあの以前はあの沖縄の那覇の空港に、まあ、今で言うと F15 があるんですけども、あの昔のあのなんかな防空システムでナイキミサイルっていうのが、うん、
ナイキ、
うん、あの装備されてたんですね、うん、今では
ミサイルに、ね、
ミサイルですよ、
ナイキミサイルってさ、うん、ナイキってカタカナで書くんだけど、はい、あの今スポーツメーカーみたいなナイキ見て、そのミサイルってちっちゃいミサイルがいっぱいこう並んで、はい、ナイキミサイルってのあったんだよ、うん、知らないな若いから、
うん、ないです、
まあ、今ではおそらくパトリオットなのか、その後のねまたシステムになってのちょっと僕は今わからないんですけれど、ただ日本って島国じゃないですか、それを360度守るってこれ不可能なんですよ。ですからその GDP の世界第3位とはいの、あの装備とはいえね、あのお金の買い方ってだってほとんど半分はおそらく人件費で済んじゃって、装備というところまではおそらく回ってないんですよね、うん、その辺はあの国民の皆さんは知らないので、うん、どんなにあのせっせしてやっておられて日本を守ってくださってるのかっていうのはね、やっぱり見学だけじゃわからない部分があると思うんですよね。ただ本当にはっきり言って日本の防衛システムはお粗末です。
うん、
あの日本を叩くには原発にミサイル1個として終わりですから、
うん、
はい、その防御もないじゃないですか、うん、だからそういったのも普通の国民の皆様には分かっていないんだろうなっていうことで、もっとやはり防衛省っていうのを理解をしてもらえればありがたいなっていう、まあ、僕は手先じゃないですけども、ね、あの本当にあのその自衛隊の皆様は真摯に国を守るんだというあの使命感だけで毎日過ごしてるのかなっていうふうに、そういうふうに今でも感じてます、はい、今でもお近いさせて、
あの北海道の基地へなんか行ったよね。
あ、そうですね、最近ですと志田経済懇話会っていうので、うんうん、舞台北海道行きましたね、うんうん、まあ、戦車乗ったりもしてた、僕は行かなかったんですけど、まあ、以前も僕らも行ってたんですけどもね、そのも 体験をさせていただいたと思います。はい、
まあ、白経済細かいっていうのはね、まあ、角丸建設の伊藤さんっていう方が、まあ、最初は口聞いてっていうことで30周年この間終わったのさ。で今その会長やってるの岡村さんが、うん、でまあそのそういう中でね、非常に参加者のその参加企業が増えてきて、静岡からもわざわざ入ってんだよね、志田経済で。普通は静岡でそういうことが起きて静岡に集まってくるっていう、まあこの辺の地域ではね。ところがそれがかなりのその会員数になってんだよね。
そうですね、当初発足当時、まあ、1992年、まあ、あの初代が元角丸建設の伊藤明社長で初代なんですけども、まあ、今は角丸さんは離れましたんで、当時85名で発足したと、うん、そうです。ところが今も84、5名変わらずというようなね、そういった人数をやはり持ってるということは、まあ、今までうまく新陳代謝もできてきたのかなと、
うん、まあ、入れ替わりがあるということ
ですね。ありますしね、うん、でもチャーターは何人かまだおれるんですよ、若い人間もね。ですから、まあ、そういった意味ではもともと志田地域、焼津藤枝が主で、まあ、それで島田も入り、この灰原文化が入って、さらに今は静岡市からも会員が入っていく。くださってると思うんですから、まあ、ある意味ちょっと志田だけじゃないねというような状況にはなってるんですからね、ありがたいなと思って、うん、いますね。
どういうことをやってらっしゃる？
普通の例えば、まあ、JC なりライオンズなり、ロータリークラブなりってあると思うんですけども、やはりどちらかというと奉仕団体系のおそらく団体が多いと思うんですよね、うん、で志田経済協会っていうのは奉仕する団体じゃないので、うん、まあ自分たちの、まあ、自己啓発、自分たちが勉強して自分のために役立つことで、ひいてはそれが会社のため世の中のためっていうような考えでやってますのでね、ちょっと他の団体とは一線を画してるかなというふうには思っています。非常に個性豊かな人間が揃ってますので、非常に面白い団体ですね、うん、ならではという事業が多いです、
うん、
はい、
外国までね研修に行くんだよ、
うん、
その組織で、うん、ベトナム行ったりさ、うん、なんだかこの間だなんだか、パラオだっけなんだか、
ウラジオストックとか、
ね、ウラジオストック、
あら、ミャンマーも行きましたね。
ミャンマーも行ってますし、
あらら行ってます、ね、
ハワイも行ってますし、何かしらにかこつけっていう部分も見えるんですけども、まあ、一応勉強をしに行ってますね、うん、はい、まあ、ここ数年ぐらいですか、20周年ぐらいからですかね、はい、ベトナムも、高校生を募集して、それでね、その時タッチャー先生も一緒に行っていただいたんですけど、研修会ってことでね、高校生あれ 5,6 人いましたかね、
うん、いたよね、
はい、
高校生連れて、
はい、
こっちの、
うん、日本の高校生を、まあ、そこに参加させてっていうのも、うん、ほとんど皆さんが費用を持ってさ、
うん、
でベトナムへ連れてった、
そうです。
でそのやっぱり俺もその時に参加させてもらったんだけど、まあ、ちょっとその話で志田経済工学会っていうのはこう今言うその数が増えたり減ったりしながらも、まあ、30年その数を維持するっていうことは
大きいですよね。
そう、でも志田だよ、藤枝だよ、ポイントは、
う
んうん、でそこに焼津が入って ね、
そうですね。
だからそういうところってのはこの会すげえなとは思ったんだけど、うん、まあ、特に経済界はね。でまあ、そういう中で会長っていうこと、うん、まあ、また任期延長だよ。
任期2年なんですよ、1期。
あ、もう決まってるんですね。
決まってるんです、決まってる、はい、ですから30年ですから15代目っていうふうになるんですけどね、うんうん、ところがまあ、やはり温帯がおりまして、
はい、
ごめん、コロナで何もできなかったんだからもう一年やれやって
はい、
いやもう僕も性格的に言われたらいいやとは言えない性格だもんで、まあ、こんななっちゃったのかなと思うんですけどね。ただ始まって以来ですよね、想定外ですね、はい、
うん、そうだよね。まあそういう中で、まあ、要は経済界のリーダー的な、
うんうん、
要は、なんていうかさっきの話だよね、 何かみんながこうついてくるっちゅうかさ、うん、岡ちゃん岡ちゃんとかさ、うん、口の悪いやつは岡ブーなんちっちゃいでさ、だけどそれがサラサラサラサラ受ける、うるせえわよバカ野郎なんてやっていながらみんなわけやな。
ほう。
だからそれやっぱそういう人格すごいと思うよ。うん。うん、でもう一つ、さっき言った俺とつながりができたのは、私学を応援するという、うん、各私学の PTA 会長さん、講演会長さんたちが集まって、その時の発起人なんで。1、2、3、4人だったよね、発起人。
はい。
岡ちゃんでしょ、うん、それから、山田、アクトムっていう、前に出てもらったよ、アクトム。それから金田か。それから入月さんだよね、初代会長、その会の、PTA の会、その集まる私学の応援団の会の会長さんをやったのは入月さんって言って。北高の PT 会社で、その中のその4人で、その要は今もすごい数の人たちが集まってくれるんだけどね。で、まあそのリーダーをやってくれたわけで、その時に最初あれ何をやったってどういう話でっていう、今の私学の応援団の PTA の連合会みたいな、うん、私的な連合会を作ってくれたいきさつをちょっと話しました。
当時各学校の PTA 会長さんがこれ私学協会のね関係で、確か東中西で集まってて、中部は中部で集まってたんですよね。でそれがな何か僕らの時代には非常に会長さんが活発に動いていただいたもんですからね。で、ああこんな方々がいるんだって言って、僕も初めて会う方々ばっかりだったので、それを何回かやっていくうちに和気あいあいになってきたもんですから、これはなんかできるかもしれないなというふうに考えた時に、まあ僕らも1年だけだったですからね、ただこのままこれでもう卒業だとなんかちょっと名残惜しい気もあるし、何か役に立つことができないのかなって考えて、で声をかけさせていただいたら、まあ、その4人でじゃあ何かやってみるかっていうことで集まった4人なんですよ、うん、それからもそうですね、十何年か経ってますね。
でその最初に やってくれた大きなことっていうのが、
はい、
あの例の、
10月の寸法公演でしたっけ。
そう、はい、10月
私学フェアですかね、まあ、PR ということで、パンフレット配りとかですね、あと説明、うん、
大道芸
ですね、
大道芸の新がやってる大道芸の時に、は
い、なんですかね、テントを出したんですね、ブースを出して、そこでやらせていただいたのが一番大きかった最初のことですかね、
うん、その当時ね、まあ私学の俺なんか私学の関係者だったからね、うん、最近はうんと変わってきたけども、もうまだ十数年前までは私学は公立の下にあるみたいな雰囲気を周りの世間が持っててさ、
社会じゃないと、ね、静岡はそういう感覚でしたね。
そう
なんか公立に行けない子が私学に行くみたいな、
そうで、未だにそんなこと言ってる親もいるんだけどさわけわかんない言ってるよな、でもまあそういう親もいるんだけどね。でもまあ、当時その静岡の大道芸の際にブースを買ってくれて、うん、で私学のパンフレットを配るのに、その参加してくださっていた学校の PTA で会長連中が皆さんが参加して配ってくれたでしょ、うん、でまあそれが縁で毎年毎年皆さんがお集まりいただいて、うん、で今はね、もうある程度収まったもんだから、その会は自然消滅をするんじゃないかなっていうことぐらい活発化しなくなっちゃったわけだよ、その会が、うんうん、その私学の応援団の、うん、でも続いてたんだよ、うん、で今改めてね、これは岡ちゃんの口から話今始めようとしてることを、その会が、
ああそうですね、やっぱり毎月ほぼ毎月やってたんですよ。ただそれがほとんど飲み会状態になっちゃったので、うん、まあそれでも要は言い方がいい言い方すればアイドリング状態だったんですね、うん、いつでも指導できるぞって、何かあれやという気構えはあったんですよ。でもただ何をやっていいかわからなくなってしまったっていうところはやっぱりありましたね。で最近たっちゃん先生にもいろいろアドバイスいただいて、これから要は先生方、特に若い先生方 やはり、まあ、僕らの感覚だとやはりあの一般のこう会社員とあの先生方ってのはやっぱり会議があるんですよね、うん、いろんなフィーリングが全然違う、全然違います、ね、うん、まあ一応あれですけど坊さん医者先生とかってよく言われますけどあの先生もやはりちょっと世間知らずなところが非常に、うん、特に公立なんか、まあ、これ公立の先生も聞いてるかもしれませんけど公立の先生方って全然違うんですよやっぱり考え方が、うん、っていうかあの世間一般常識がちょっと違うのかなっていうぐらいあのかけ離れてるところがあるのかなというふうに思うもんですからね、うん、まあ、今ではあの公立の中高の先生方もあの一般なあのいろんな講習会をね受けるように今なってきたんでね、まあ、それは私学も当然同じなことなんで、まあ、先生方を、まあ、うちの私学の応援団に呼んでそれをこうあの僕ら の, あのメンバーはこれ一人一人あの要は話をしろっていう話ができる人間がほとんどなんですよ。ですからいろんなテーマ持ってる人間の塊なんでそれも一つの手じゃないかということで、まあ、若い先生方を積極的に呼んで、まあ、おこがましいんですけど育て上げようかという今そういったね方向で今動き始めました。はい、
先生方にしてみても親御さんとのお付き合いもあったりなんかするの で、ね、はい、いろんな話で相談にも乗らなきゃいけないっていうと、これはいい経験になりますよね、は
い、うん、すごいいい経験になると思うんだよね、うん、まあ、要はねあの自分もその学校という世界にいてちょ俺だけちょっと違う世界をこういっぱいこう、
まあ、いろんな社会と付き合ってきた人ですからね、たっちゃんは
要は
普通の人でもなかなか経験できないような経験を
特別ですからこの異端児ですこの人
その通りです
でね、まあそれ正直ね若い先生方、うん、あの教育界という中でね、うん、特に私学という一つの狭い世界の中で生きててね社会というものの構造は知っていても世間は知らないさ、うんうんうん、言葉をねきちっと言うと世間というやつを教えてやってほしいと思うんだよね。その各各々の会社の社長さんとか、ね、専務さんだとか責任者やってる方ばっかりだ。でまあ、一人一人が結構面白いこと言うんだよその会では皆さんが、うん、まあそれはねまあこれからねいろんな高校に声かけながら、うん、その何人かの先生方をピックアップしてねあのお話を聞いてもらうと、
うん、
でまあ正直さ裏話をすれば一応食事ついてるわけ、うん、まあそれとってもさ恥ずかしくない食事代がかかるわけで、うん、一人、
うん、
でそれをさ皆さんがそのために応援団の皆さんが、拠出してくれて、
あら
でそれは人数がある程度多いから、うん、そこそこのお金になるよね、うん、でそのお金の中で先生方呼んだ方には、うん、一応食事はこちらで提供しようと。
あらあ
らでなかなかそのここが難しいところでね、公立の場合ね、やたらその難しくてさ、
うん、
あそう提供せ、
はいはい、
じゃあ必ず金払えとかさ、うん、ただでごちそうになっちゃいけねえとかって、まあ、めんどくさいもん
ね、公務員としてね。
公務員として。ところが私立はさ、ちょっと理事長校長に言えばさ、じゃ悪いけどちょっと1000円一人分払ってよっていうようなことやればさ、全然問題ないでぜひ頼みますよっていうさ融通性はあるわけ、
はい、
だからこの会今後どういうふうに先生方を育てるかっていう言い方は本当偉そうだけど、うん、先生方を育てるっていう気概を持ってる方々の集まってる会だから私学の応援団っていうね、
うんうんうん、
まあそうすると俺少し公立の先生方もさ少しはどっかで参加させちゃおうかなと思って、
うん
で
たまにこう一般に開いたようなことをやってくだされば聞きたい方はきっと大勢いますよね。親でも聞きたいと思いますよねこれ。
そうなんだよ、うん、そうであとねまあこれは行政に絡む仕事も、まあ、焼津の地区に岡村さんとこあるもんだからね、はい、まあ、焼津の町おこしだとかっていうところにもやっぱり絡んでくるわけだよ。なんだかんだ意見を求められると思うんだよね、
うん、
でまあ、これ大まかに焼津という地区に限って話になっちゃうと難しい話が深くなりすぎちゃって全般的にはうまくねえと思うんで、先生それこそ岡村さんが考えるねそのみんなが住みやすい町だとかさあるいは教育子育てとかっていう大まかななんか大きな題になっちゃうんだけどさ、 岡村、正信がね、
信正が信正がおじいさんが先です。
そう、考えるその辺は少しお願いします。
いや、うちの市長も一生懸命、そちらの方はやってると思うんですけれどもね。
早いずし
ですね。そうです、そうです。僕の後輩でもありますので、僕も応援はさせてもらってるんですけれどもね、やはりその世間一般の皆様への認知度はやっぱり全く足りてないなっていうのは感じるもんですから。
政策の、
そうですね、いろんな政策、子どもの政策に関してもそうなんですけれどもね、確かに文書的には立派な文書があるんですけれども、やっぱり読んだだけではわからないし、聞いただけでは覚えられない。
はい、
僕としては絵を描いてもらいたいなと。絵ですよ、絵。こうなるよ、例えばこことここを結ぶとこういう橋ができるよという絵がありますよね、
はいはい、
それを言葉で言うと言葉になるんですけど、絵を描けばああこんな感じになるんだって。いや、それは実現可能とか不可能ではないにしてもね、こういうのを夢見てやりたいよというようなね、以前 の, ちょっと古い市長さんはよくそうやって言ってた方もおりましたけどもね、批判をするわけじゃないんですけれど、そういった絵が欲しいのかなというふうに思いますね。で、やはり子育てに関しても、やはり地域的なところがでこう分かれちゃってるんですからね。例えば家を建てるには海岸パターンは補助出るよ、でも補助出るよ、
そう
逆にね、陸地奥に行くと補助出ないよと、いや会津で住んでくれるんならどこへ行くんだって補助出してもいいでしょとは個人的には思うんですよ、思うんですけれど、いや実はそうではないというね、
その今のはね、分かる人は分かるだろうけど、
これは特性の地域特性の、僕は問題だなというふうに思ってますけど、ね、
特に地震で、ね、心配だっていうん で、その海岸のヘリに住む人がなく、静岡だってやっぱり大浜あの辺のレベルからこうかなり時間が下がっちゃったりして、津波というその一言で 3.11 の ね、大津波で本当に不安が、だからその住んでもらいたいからそこには補助出すよって話になって、建物も焼津もやっぱり海辺にあんまり作んない、焼津の市役所自体すぐ海辺じゃんね。
そうですね、
あれはもう上げたんだっけ、上にかなり高さ。
ええ、今何階建てだったかな、僕もよく分からないんですけど、やはり市長の地元でもあるもんですからね、そこから離れるということは、もちろん安全性を確保した建物であればこれ問題ないわけですよ。ですから現状のところにまた建て直したというようなね格好にはなるんですけれども、それが確かに市立病院の方へ移転させればね、それはそれで病院もあるし市役所もあるってことで便利さは増すでしょうけども、じゃあ実際そうするともともとあった市庁舎のところの住民の皆さんどう思うんですかっていうと、市長逃げやがったと、こんなこと言っちゃっていいのかなそう思われるのもねやっぱり嫌だし、じゃあしっかりした地震津波にも耐えられるような市庁舎を作りゃいいだけのことであって、それは十分耐震で建てられると思いますよ。はい、
あれね、静岡っていう地区も同じ問題抱えてるじゃんね。
そうですね、特に海岸端はそうですね、皆さんどこでもそうだと思いますよ。
そうだよね、
ほとんど土地なんか塩漬け状態だと思いますね、焼津なんか特にそうですね。
だからその特に清水地区っていうのはさ、はい、静岡市になったもんだからいろんな問題が見えてきちゃってね、これも静岡市っていうのは課題は山積みだよね、山積だよ。
そうですね、
ねえ、だからどこもかしこも東京も地下がすごい、地震に対する備え地下100メートル以上掘ってるもんね。だからとうとう陥没が動き始めたじゃんね、電車の通る地下を。やっぱりね、そういうことになるとなんかあんまりその便利は怖いなって思う時があるんだけどさ。
それでも静岡県はあれでしょ、住みたい県全国ナンバーワンじゃなかったでしたっけ、
人がいなくなったってこと、 住みたい県、住みたい、
移住したい、
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、移住したい県ね、
ですよね、
そうそう、すごいよね、あれ伊豆じゃないの、
っていうかまあ県で、
ね、県全体だとそうなんでしょうけど、やっぱりでも海岸バターっていうのはやはり避けられてるんじゃないですかね。
それは分かんないですけどね、ただ海好きな人は多いですよ ね、
そうですね、う
ん、海の近くに、海の近くに行って求めてらっしゃる方もいますし、
うん、まあ、逆に山の中もね、やっぱり田舎がいいって方もいるんでしょうし、うん、
まあ、それぞれに実は本当に災害対策考えなきゃならないことはあるわけで、津波だけじゃないですもん ね、
そうだよね、
うん、なのでどうやって住んでいくかっていうことになっていくんだと思いますけどね。
そうだね、あの全然本質から離れちゃうときにね、それこそお盆じゃんね、そのどっちしたって15日を中心とした7月8月という
か、
ね、7月8月っていうのは、
うん、まあ、ね、新のお盆と焼津は8月ですか、
あの旧盆ですね、うん、
そうでしょ、
一応飾りはあのやりましたけどもね、あの親父のやつは、
はいはいはい、
それであの翌日にあのみんな納めさせていただいたんで、
あの海へ流すようなことはしないでしょ
今は、
まずいよね、あ流しちゃいけないんだろうね、
昔はありましたね、あの大きい、大きいっていうか、あの模型のような船を泳いで沖まで、あの流すんですよ、ただ流すんじゃないですよ、沖まで、ね、泳いでくんですよ、
連れてくんですか、
そうですそうです、船を本当に模型の1メーターぐらいのような、
でおしょろさんを入れて、うん、うい
う、おしょろさん、
おしょろさんって言います、
少量のことだね、少量
流し、はい、
少量流しだね、
はい、
でそのおしょろさんか、そう、俺その言葉知らなかったな、あそうそれはね、
はい、
さっきの山の中だって住めるじゃないか、海だってサバだって住めるじゃないかって、そのお盆でふって思い出したんだけどね、結局仏教的な考え方でね、うん、お盆ってなんだっていう話さ、でまあ少しはこれしゃらくせえ話でちょっと 1,2 分俺の話になっちゃって申し訳ないんだけどね、お盆っていうのはね、要はこの夏のお盆は旧暦であろうと新暦であろうと、この7月8月のお盆っていうのは荒御霊って言ってね、要は33回忌終わってない死んだ方の魂が荒れてるっていう、それを要はみんなで慰めようっていうのがお盆なんだよね、
うん、
でそこにはその魂ってじゃあ死んだらどこ行くのっていうので、うん、山の中、山に行くというか海の向こうに行くという山中、山の中、山中高い、他の階から海上高いっていうその二つの、まあ要は海彦山彦だよ昔のね、うん、でそういう考え方があって、今の話はね、焼津の人は多分海上高い、つまり弥生式の文化が入ってきて、海上民族が入ってきて、その類だと思うんだよ、だからその魂を乗せて海に流すという、海上高いで鎮魂を図るという、うん、で今初めて俺は岡ちゃんから聞いたけど、面白いな、沖までその一メートルの木舟を、ね、
はい、作って、そのためのものを作って、
うん、それはあのだいぶ昔の話ですよ、うん、今はあの駅前の格子川で、うん、あのだいたいみんな同じあの鐘楼をこう流して、うん、で下で引き上げるという
回収して、
そう、そういうことです、それですけど、昔は東名の浜まで僕も何回か見に行って、あのいやこれ大人でなきゃできないよなって、幼稚園か小学校低学年の頃ですよ、立派な船をこう、
で相当沖合まで出てくる、
でかなり泳いで戻ってきましたんで、そういう時代は僕覚えてるんで、ちょっと今ないんじゃないですかね、
今あの東名って言って、あの当たる目だよね、
はいはい、
東名、浜東名とかなんとか東名って、
ね、はい、浜東名です ね、まあ、東名東名って言います
か、だからその焼津の地区の名前だよね、だからまあ今これ結構電波飛んでるもんだからさ、
はい、
あの東名ってなんだって話になっちゃう、あそういう地区だよね、
そうです、
で岡ちゃんとこはやっぱその東名の周りなの、お宅っていうのは、
いやいや、あの駅の近くです、
ね、駅は東名とかなり離れて、
離れてますね、瀬戸川挟んでますし、
ああそういうことか、はい、2,3 キロ離れるとは、
そうですね、
じゃ海に入っていくその海岸として浜東名から皆さんが行ったんですか、ね、
当時は浜東名まで僕は親父に連れてってもらって、あのこういう、あこれが鐘楼流しなんだっていうイメージが今でも覚えてるんで、うん、
あ
それがあの何年か後には今のようなこうあの大体日本全国川に流して、
そうですね、
大体回収するじゃないですか、
清水もそうですもんね、巴川に流して、
あれは回収するんだ今は、
回収しますね。はい、うん、あのただ下流で引き上げてます。
うん、
あそうだよね。それ海汚すなって話だよね。
あとは溶けるものを使うとかね、分解するもの。
ほとんど回収してます。うん、
あ昔は流しっぱなしだもんね。
流しっぱなしですよ。
ねえ、
はい。
ねえ。
やっぱり環境に配慮した時代にいつからかなったんですよね。
だからその要は風俗、つまり習俗っていうやつでね、あの習俗っていうのは宗教が民間の世間の俺たちの生活の中に入ってきたものを習俗って言うんだけどさ、習俗として昔からやられて実行されてきた、引き継がれてきた、それがやっぱり近代化の波で、これはダメだあれはダメだ、じゃあそれをやるにはどうしたらいいかっていうような知恵が出てきて、うん、まあやりづれっていう、まあ川へ流しっぱなしだってのもバカないよな、考えてみりゃそうだよね。
でも焼津はそれこそあの焼津神社があって、はい、その頃にはお祭りもあったりとか、はい、賑やかですよね。
はい。
ま、未だに荒祭りなんていう？
いや、まだ言いますね。はい。東海の荒祭りと、だいたいポスターには書かれてますね。
あれはな、町こぞって、おみこしが。
違いますね。旧四町が主体
になって。いや、ちょっとごめん、その辺詳しく。
あの、矢神社からですね、あの、まあ、海に向かった町内を、まあ、一区、二区、三区、四区っていうんですよね。それが、お祭りの、あの、元ですね。はい。ですから八重洲神社から海がまで行った一区二区三区四区が主体になってるんですよ。
でそれで
今でも、
はい、でそれは八重洲神社に祀られている神をなんか讃えるとか神を鎮魂するとかっていう意味があって、
うん、あの家は中路青年が各一区二区三区四区におられまして、まあ、何組っていう組がある、四組あるんですけどもね。そこに大体地元の方が所属してあって、まあ今では、立ち区でも別に構わないんですけど、昔は立ち区から八重洲神社の祭り行くじゃないっていう地区もあったんですよ、実は。見に行くじゃねえとか、天台行くじゃねえとかっていうね。そういった地区も実は、かつてあった。
それは何？お互いで張り合うっていう意味？
張り合うじゃなくて、やっぱりあのもともと今もそうなんですけどもね、その八重洲市全体の祭りではないんですよ。あの感覚は八重洲市全体ですけどもね。
だって花火もやったりとか。
そ
う
です
。
まあそれはそれでまた花火とはまた別なんですけどもね。
別なんです。
別なんですよ。観光協会も絡んでるし、あの市役所ももちろん絡んでるんで、あのたまたま12、13、14というような日にあのまあ、八重洲神社の荒祭りから花火までやるというような一連の、まあ、観光を意識してるわけじゃないんですけども、まあ、それが伝統で日はもう決まってるわけですよ。12日、13日、14日花火という、まあ、天候によってまた花火は変わりますけどもね。で八重洲神社はまあ、その四町が主に、なって祭りを運営してるというような、 今でもそのような状態
な。これなんで荒祭りっていう？
やっぱり荒いんですよね、神輿が。
あ、やっぱり、
はい、昔は八重洲町って通りって今でもそうですけど狭いんじゃないですか。それは昔あの神輿が通れば、で神輿を上下に煽れば軒先壊したり神輿壊したりで、昔はそれがありがたいありがたいっていう時代もあったんですが、今じゃ逆でどうしてくれるんだこれはで別すんのかっていうような、ちょっと時代もね変わっちゃったなというような。
あれやっぱり漁師さんが多いっていうことで、
はい、昔はまあ、当時は青峰さんっていうプールの近くに浜があって、そこに神輿を入れたんですよ、海に、
うん、
そこだけ
入ってったってことですね。
入ってたんですよ。それでところが今もう堤防できちゃってるんで海には入れないというね。まあそれも一つの時代かなっていうふうな記憶があるんですけどね。
一応八重洲神社の荒祭りの中では、はい、荒っぽいというような意味ではなく素朴、うん、純粋まっさらな気持ちということが書かれてますね、ま
あ、そういうふうには書いてあるんでしょうけど実際荒いですからね
俺一回まで車でそのうっかりお盆の時に、あいつのうっせえ前道入っちゃってさ、うん、 そうしたらいろんな人が集まってるわけじゃん、その要はでおみこしでなんだかと、うん、でこんなとこへこんな時入ってくるこのバカ野郎って車蹴られてさ
すごい
で俺その当時若かったもんだからさ降りてってさお前今何したって集まって、ほんとすっげえみんな集まってくるんだよほんとやっぱりね俺は若くてさカッカッカッカして言ったもんだからやっぱ長老が出てきて、うんうん、いや悪かったな兄ちゃんってこれ気が荒くて今この時期だもんだから、うん、いや申し訳ないってあ勘弁して言ってくれって言ってくれたもんだから、うんうん、あ俺も入ってきて悪かったなってふと思うわけで、う
んうん、今ちゃんとあの旗持って進行やってますんでね、はいはい、もう絶対にそういったことはまずないと思います。はい、
非常に柔らかなお祭りになってきたみたいですね。
もう本当に情けないんですけどね、みこしがね信号機を待つ時があったんですよ。
ああ、
そんなこと聞いたことないでしょ。あ、
ね、神様の巡行ですからね。
だからね、本当そういう情けない時もあって、まあ、今はなんとかねうまく回ってはいますけれどもね。
あ、だからやっぱり岡さんはその焼津生まれの焼津育ちなんだ、はい、
そうですね。
で焼津に対する思いっていうのは人3倍4倍あるわけだ。
あります、ありますけど、地元のその松井の地元の人間ではないんですよね、
うん、はいはいはい、さ
っき言ったね、区が違うんで、
はいはいはいはい、
本来は違うんですよ、
はいはい、そこの本当は氏子さんたちのお祭りってことなんですね。
だけどやっぱり高校生の時に憧れて、うん、ある組合入れてもらって悪い先輩がいてそこでいろんなことを覚えさせてもらったのが初めかなと今で考えると思いますけどもね、うんうん、まあ、その方々ももう死んじゃった方もいますし、もういいおじいちゃんもいっぱいいますしね、当時はからんもので、もう僕高校生だったんで、いろんな勉強させていただきました。はい、
で最近大和武なんですね。
そうです、そうです、はい。でおかげで僕も今一応八重神社の神社総代の一人なんですから。
それは、はい、じゃあ神転がしでしたっけ、赤ちゃんの、はいはい、ね、ことやったりとか、
はい、ここコロナでね何年かできなかったもんですから、まあ今年は一応どんな手でも使ってやるというようなことは決定されてますんで、皆さん来ていただければなと思います。はい、ちょっと難しいですけどね、触ってはいけないとかね、声を出してはいけないとか、
あ、はいはい、
やっぱりこちらでも自主規制をしないと、とはいえ非常に なんでやらないんだってお叱りをいろんなとこから受けたもんですからね。
まあ神事ですもんね。
そうです、そうです、神事なんですよ。神事と観光とはまた違うもんですからね。だからそれをこう一緒に考えることはできないんですけど、やっぱり神事が主なんで、やはりそういった伝統はなくすわけにはいけないし、本来は生まれた子から1年以内でやるわけじゃないですか。それがここ2年できてないんで、もう今年やるとしたら本当に大きい子ばっかでは肩こがれちゃうんじゃ
ないか。赤ちゃんをこうお二人で神職が抱いて転がす、
転がすんですよ、うん、1歳だともう頭の方を持つのはね重いんですよ、
うんうん、
本当に小さいね子なら上下でもいいんですけどもね、それはもう2歳とか、うん、そういうこっちが入ってきちゃうんですよ、うん、今年やるとしたら。だからやってない子がいるわけですよね、うん、まあ、うちの孫もそうなんですけれども、やっぱり自主としてはやらせたいなっていう希望が非常に強くあるんですよ、どんな形でもいいからやってもらいたい。でまあこっちはやる方なんですけど、ね、
あ、でもそれはその地域に住む人、うん、ね、その、
う
ん、
そうですね、
神社に絡む人にとっちゃ一つの喜びだよね。
そうですね、特殊神事なんで、やっぱり地元のから出た方々がそのために帰ってくるというパターンが非常に、
ね、あ、土地を出た人が、
そうです、そうです、はい。
私昔そういえば近くにその大和武尊の像があったような気がしたんですけど、ない
ですか。神社にありますね。
あるんです
ね。あります。
あの辺何でしたっけ、焼き爪の里で神話に出てくる、
はいはい、
それが焼津っていう名前の元だっていう話ですもんね。
焼津、焼津だもんね、
う
ん、
ただ草薙の爪なんで草薙かっていうね、
そうそう、
ちょっとその辺も僕もよくわからないんですけど、
まあ、その説が多くてさ、
そうですね、
いずれにせよ焼津から静岡から草薙からってことですもんね、舞台はね。すごい歴史ですよね。
すごい歴史、
1600年以上経ってんですよ、神社は。
うひゃ、
もう神話の世界ですよ、ですからね。
神話の世界だよね。で、焼きっつうの、つってね、つっての海を言うわけだよ。で、なんで焼きつなのかね。海を焼くって。
いや、
あの例のあれじゃないですか。
うん、ヤマトタケルを囲んで火を放って、で、そこで焼き殺そうとしたっていう時ですよね。
それが海だったからってい
うこと、うん、それが海の近くの、
あ、うん、そういうことか。面白いな。
まあ八重島の今亡くなっちゃったんですけど、八丁炉ね、
八丁炉、船の
炉が八丁で許可されてたのは八重洲の船だけだっていうことで八丁炉と、
そう、焦げを焦げ、
そうです、
あのね、あの釜石にね、
はい、
あの焦げよ焦げよ八丁炉なら近い塩釜が問え、あれはそうだ大量だい、
大量節、
うん、そう、
八丁炉出てくるんですか。
出てくるんで、それで塩釜が近いって、すぐ焦げよ焦げって、
昔は八丁炉持っていいところが、
うん、
許可されてるところが限定されてた、
限られたと思います、
うん、はい、船がでかいもんね。
そうです、でかい、大きいです、大きいです、
船が出るし、
船からついて、
はい、
まあこれ兵が来てしまったらっていうのことだったんですかね、禁止されるの。
あのだから炉がやっぱ増えれば速度が速いんで、うん、やっぱりあの幕府が心配したんじゃないですかね、こいつらが反響を広がしちゃ困るよということで、うん、ね、それで許可制にしたんではないんでしょうかね。
だから焼津ってすごい町ですよね、そうして聞くとね、
歴史がある、あるんですね、
うん、そうなんだよね、そう、
やることいっぱいですね、そうですよね、本当に。
だってやっていながらよくは分かってないという状況が全部がちょっと中途半端かなっていう自分でも思いますけど、やっていてよく分かってないというね、はい、いろんな団体ですけど、
ね、昨今ちょっとマイナスイメージのねニュースが出てしまって、
そうですね、
うん、そっちの方が取り沙汰されてますけど、はいはい、逆にうまく使っていただいて、
そうですね、
できれば、
一時ね、はい、今の話で津波ってやつを恐れてってんで、焼津市民が藤枝へ、
移
住したっていう、はいはい、なんかそんな話が一時あったよね。
そうですね、いきなり L2 が出ちゃったんで、 L2 っていうのは確か津波だから12、3メートルでしたっけ、そうするとほとんどが沈っちゃうからうちの会社が駅前に近いんですけれどもね、そこで要は3階建てで屋上があるんですよ。で屋上のペントハウスのところにこう例えば防災用品をね置こうかなと思ってた時があるんです。ところがいきなり L2 が出ちゃったんで、なんだこのメーター数じゃ水かぶっちゃうじゃねえかじゃあ置いたって無駄じゃねえかよっていうことでね、やめちゃった経緯もあるんですよ実は。それが今 L1 だよって言われたって、やっぱりあのイメージはやっぱ全国的に流れちゃいましたんで、
怖いっていう、
怖い、そうです、そうです。ですからね、市長が一生懸命誘致してた某メンタコ屋さんも辞めちゃったし、そういったのもやっぱ影響してるんじゃないでしょうかね。で本当に天候はいいしね、夏はそんなに暑くはないし、冬もそんなに寒くはないし、晴天が多いし、本当に八重洲っていうところは住むなら最高のところじゃないかなと思いますけども、ね、山あり川あり、海ありということで、ちょっとあんまりないんじゃないかなと思います。
丸、ね、ま、ちゃんの
東洋水産
もあの辺にあるよね、
はい、ありますあります、はい、
まあ、それこそね、もうまとめの時間なんだけどね、さあ岡村さん、今までの岸方行く末、自分の人生ってやつをさ、どんな風に過ごしていきたいですか、あるいはどんな風に過ごしてきたですかということでまとめを 4,5 本
本当にわがままに過ごさせていただきたのかなと思いますし、ある方々はあんたぐらい幸せな人生の人はいないよねと言われるし、何のことかよくありませんが、自分自身でも、まあ、恵まれてた方かなと思いますし、やっぱり可愛がられてってるのかなっていうのはね、うん、やっぱり感じます。昔から、うん、特に今ではもう まあ、僕らの親父ぐらいの年のまだもう80過ぎのね、あのおじさん父方が、あのしっかり怒ってもらいますし、
あ素敵、
あの僕もはいはいっていう気が聞きます、あの口答えしませんのでね、ですから本当にあのやっぱりそういったあの人脈には恵まれてきたのかなというふうには思ってます、まあ、これからは、まあ、あのどちらかというとまあ会社はもうあと 2,3 年でちょっと譲ろうかなとはもう話もしてますんで、
息子、
そうですそうです、うん、でその後はあのやっぱり今まで社会に、地域に育てられてきたんで、うん、その恩返しをできればいいなと、うん、言ったどんな形でもいいんで、うん、そちらに関わらせていただきたいなと思って、うん、まあ今もそうなんですけどもね、うん、あのそれを本格的に会社から離れればやらせていただければなというふうには思ってます、
うん、は
い、
まあ、それこそあの社会的貢献度がすごく高くてね、うん、今までのこともやって今も 現在もそうなんだけどさ、だからそういうやつがそのやれる環境にあるっていう、
うん、
まあ、自分がそういう環境を作ってきてるとは思いつつもね、うん、まあ、周りに感謝しながらっていう、
うん、
まあね、その俺がの我を捨てておかげおかげの下で暮らせ、要はうーん俺がって言ってたってなかなか俺が町にたになりたいなりたいって言ったってなれるもんじゃないだからさだからそれを知らないうちにね祭り上げられるっていうことはさ、すごいことだと思うんだよ、うん、そう別に調子に乗ってるわけじゃないんだよね、
うん、
だそういうところっていうのはまあますます面白い人だなって思う、
必要とされてみんなに、
そういうことなんだよ ね
その場に上がってくれと
問われて、
そうなんだよだからそれはねすごいことだと思うよ。
それでいてこう物静かでね、
そうだよ、だ
から全然こうググって出てくる感じじゃない、
ね、そうそう、どうしても人間ってさ、あの二十いくつも役職をもらったりなんだか頼まれるさ、俺がのガが出るだよどうしたって、
ね、普通そうですよね、
そうそう、
それでもおかちゃんって呼ばせちゃうし、
そうそうなんだよね今後もうしばらく、
はい、
しばらく、まあ、助けていただくなり、あれを僕らからすれば助けてください。
この
もう一つは、社会的な貢献度って、からこれは今やってることは世間を超えたことをやってるから、岡村さんは社会に対してのことをやってるわけだから、
うんうん、
だからその今度は世間を知らせるという、教えるという先生方に、若い先生方、その大きな仕事が待ってますんで、
はい、
まあ、ぜひよろしくお願いします、
はい、一応になればと考えてますので、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそ
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。